孫社長のアニモなポッドキャスト。皆さんこんにちは。孫社長のアニモなポッドキャスト、パーソナリティの孫寛義です。第4回がですね、とても長くなってしまったんで、オープニングはここまでにして、ちょっとお便りいただいてる映画宣伝や、映画配給宣伝の、いろいろ聞きたいっていうご質問いただいてるんで、なんか楽しく話しながら、進めていきたいなと思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。孫社長のアニモなポッドキャスト、第5回目ということで、本日は引き続き山口久美子さん、
はい、
来てもらってるんで、一緒にお話ししていきたいと思いますが、まあ5回目から聞く人もいるかもしれないんで、はい、山口久美子さん、アニモの社員でございまして、
はい、
主に映画の宣伝配給を担当してる、岐阜県出身の、パワフル女子です。
はい、よろしくお願いします。
意気込みを
意気込んだ後なんですけどいいですね、アニモって。なんかこうポッドキャストやったりとか楽しいですね
なんか言わせてない？
すごい
言わせて
本当に
本当に
いや、さっきなんか喋りながら配給だけじゃなく、こうやって役者さんとかとなかなか交わる機会ってないので、すごいいいなって。
確かにね。
なんかその配給があるといいってさっきおっしゃっていただいたんですけど、どっちかっていうと配給側からすると他の人と関われるってすごいなかなかないんですよ、配給会社だけやってる会社だと。
確かにそうだね。だよそよそしいよね、付き合いが。
そうですね。
あってもその宣伝の時だけ会うから、ね、
そうなんですよ。
でしかも宣伝って制作の時期からだいぶ経ってるんで、その役者さんもそう、なんで次の作品やってたりしたり、次のなんかだからすごいなんかね、こう距離を感じるんじゃないですか。すごいこうやっぱ取材とかこうなんか協力してもらうっていう宣伝のチームが、その俳優さんとかにだからすごい気ぃつく、なんかね、そう距離感ね、すごいあると思うんで、こういうところでね、役者さんたちとコミュニケーション取ってたらなんかね、
いい機会というかいい場所ですね。アニモ自体がそもそもマネージメントも制作もやってるので。
そうなんですよ。
だからので嘘ではないです。本当に思ったことを言いました。楽しいです。
本当に聞こえる皆さん。
ちょっと病み上がりで声が沈んではいるんですが、
病み上がりでね。
そうなんですよ。
しかもさ、これ5回目の配信の時は公開後なんで、
はい、
ある程度結果がなんかこうちょっと見えているんで、今はねまだ公開前なんであれですけど、祝杯をね上げられているかどうかを
また上げられるよう
ね、確認しましょう。
はい、1月16日公開のサリーという映画です。はい、あ、今公開中ですね。
はい、あ、公開中です。
中ですね。
はい、公開中です。はい、サリー楽しみなんですけど、
はい、
サリーの話もしつつ、レターで、配給について聞きたいですっていうお便りが届いておりますので、せっかく山口さん来てくれたんで一緒になんかこう答えていけたらいいななんて思います。
はい、
で、結構多い、だから10個ぐらいくれてなんかこれどれ選別に全部あれこれやってもいいんだけど、ちょっと長くなっちゃうんで、まあなんか答えれそうというか、なんか選んでじゃないや、そのなんか流してければいいなと思って、一問一答形式でやっていけたらなと思う。ラジオネームクロマティさんからのレターです。まずこれどうやって上映館の選定をするんですか。でそれの決定権はどこ誰っていう、 括弧制作プロデューサー監督配給会社っていうことなんですけど、あでも確かにね、いやなんか思ったのは制作、今これ外国映画なんで、外国映画の場合は配給会社が買い付けて、どこの映画館でやるかを やりたいなとか、もしくは映画館の人とこんな作品があるんだけどやってくれませんか、どうですか、一緒にやりませんかとか、なんかそういうコミュニケーションの中で、もちろんなんかプラン、どこでやってたら客が入りそうだねとか、そういうのも考えながら決めていくんですけど、外国映画の場合は外国のこの台湾の人は日本の映画館の、ね、詳しいことを知らないわけ、まあ、それをまあ配給会社が信用してもらってやらせてもらうっていうのがまあ外国映画の配給なので、ただ邦画の場合は制作会社や、プロデューサーは確認はしますね、決定権っていうとちょっと難しいんですけど、まあよく出資 してる会社が配給をやってたり、する、まあ、それいろんな形式というかその形があるんで一概には言えないんですけど、例えばその制作委員会に配給会社が入ってて、まあ、もちろん制作会社も入ってていろんな会社が入ってて、そ、まあ、合議制、皆さんでこんなんどうですかっていう、ここでやろうと思うんですけどこのぐらいの規模でやろうと思うんですとか、まあ、規模感は割とこう作る段階から話してるん でメイン館どこだね、そこが未定のまんま作るというのは商業映画ではあんまりないかな、割ね、まあ、もちろんそのどこどこチェーン系その、なんかどうだろうなとか、じゃあ松竹のね SMT で劇場かなとか東宝シネマズでやりたいなとか、そういう話は全部決まっているわけじゃない時も ありますし、後で決める時もあるんですけど、基本的にはこう制作の段階からこうプラン立ててこうやっていく、売ることも前提でやってきますね、
ジャンルによって合う映画館とかっていうのはやっぱあるんですか、
それもちろんありますよね、
あとエリアとか
エリア
ですね、なんかこうちょっとこう年配層が見る、年配層が見る映画だったらちょっとこう例えば銀座エリアとか日比谷エリア、まあ、日比谷の場合やっぱりもっとマスな感じですけど、本当エリアで選ぶことが多いですね。あと規模に本当によるんですけど、シネコンからまずじゃあ単館系だけでするってなったら、その劇場の持ってるカラーに合った、カラーと作品のカラーがいかにマッチするかとか、そういったことをやっぱり制作の皆さんが思ってる意向を、まあ、配給会社とすり合わせして、それを劇場に持ってって劇場、あうちならぜひという形だったり、そうやってちょっと交渉をして決めます。
それが配給会社
やりますね。
それがいわゆる営業ってことですね。配給って宣伝と営業が大きくあって、まあ、宣伝、まあ、分かると思うんですけど、営業はそのどこの映画館にかけてもらうのに営業する、まあでそれをやっぱり大きい配給会社だったり、長くやられてる配給会社とかは、まあ、そういう営業がしっかりしてるというか、ちゃんとこういつもお付き合いしているという、はい、なんで誰が一番決定権があるというよりはみんなで大体決めていくんですけど、まあ大まかな流れはそんな感じですね。はい、これぶっちゃけ利益はどこから、例えば制作費3000万規模の映画なら配給にはどれぐらいかけるの、これはどうします、
利益ですか、利益はあれですよね、配給側の利益はいわゆる興行収入のうち、興行収入って劇場に一番最初にお客さんから直接お金が入るのは劇場なので、劇場に入った興行収入のうち、まあ、劇場分の取り分と 配給会社の取り分があって、で邦画の場合その配給会社の取り分は、なんていうんですかね、ああいうのってなんか配給収入のうち、
うん、
制作費にもバックしなきゃいけないので、制作費じゃない制作側にも制作サイドにも戻さなきゃいけないので、制作サイドに戻したお金の残ったのが配給の、うん、
手数料じゃないの？
そうです、今は、
まあ、手数料、ね、配給手数料っていうのを配給会社が
取ります、
ね、まあもらいます、はい、だから利益はそれはそのかけたお金以上に出たものが利益になってきますね、うんうん、それはまあ配給会社がお金をどんだけ負担しているのかとか、うんうん、出資をしているのかいないのか、立て替えているのかお金をとか、うんうん、いろいろあると思うんですけど、はい、あとはもうちょっと専門的になってくるんでちょっと飛ばします、
はい
制作会社と配給会社のパワーバランスはどうなんですかね。これはだからケースバイスね。これもやっぱりその力強いプロデューサーというか、なんかもうすごいね、あのいらっしゃるんですよ、ベテランっていうかもうすごいプロデューサーさんがこう号令出してる時は、あの配給会社もあまり言えないという、言えないというかあんまり、でもなんかこう実績があまりない制作会社だったり、これから若手とかだとなんかこうやっぱ制作あの配給会社のこう言い分が強くなってったりとか、いろいろありますよね。どうなんですかね。
本当ケースバイケースだけど、基本的にはこう制作委員会が組まれているものだと、宣伝こう公開決まって公開までに宣伝会議というか委員会があるので、そこでやっぱみんなでこう話し合って、配給会社もですし制作会社もですし出資している会社も集まって話すっていうのが多いので、なんか基本は皆さんフラットでやってるじゃないかなとは気持ちを持ってますけど。
だから宣伝、ただあの宣伝マンと制作人って結構相性悪いよね相性悪いんすよっていうイメージが少しあって、っていうかその宣伝って作られたものを宣伝するじゃないですか、まあ営業もそうですけど配給で作っ、だから作った苦労とかはあんまりこう関係ないというか、関係あるんだけど、あのそれのその情報だけでできない部分があると思うんで、それは宣伝マンたちとか配給の人たちもプロなんで、そこはあんまり市場を挟まずこうやらないといけない部分もいっぱいあるだろうし、でも制作の人たちっていうのはやっぱ思いが強いってかったり、あのそういうのもあるんで、そこのなんかこうバランス関係ってかパワーバランスっていうのは、あるとあるというかよく見る。特にその制作と配給を一緒にやってる会社、うん、で社内に同じ人ってか同じというかそのチームがいて、これ難しいんすよ。これね難しいだな、よく喧嘩してるもん。
いや
あ、ちょっとうちはうちみたいにねちっちゃい会社はそんなことはあんまりない、みんなで一緒にやってる制作の段階からいっぱい話してやってるけども、こうなんかもうちょっと規模大きかったり作品数も多かったりしてる、まあ両方がいっぱいあって中で、こうなんかなんていうんですかね、宣伝マンからしたらなんでこんな宣伝しにくい、こうなんかつまんねえ映画作りやがってみたいなちょっと言葉選ばずに言うと、どうやって宣伝廃棄すんだよってこう思うパターンと、逆にヒットしなかったら制作陣が宣伝が悪いんじゃねえかとか、でも正解って公開してみないと分かんないから、ただその正解を探してるというよりは、みんな当てるためにとか、お客さんいっぱい入るために作ってるし配給してるんだけど、結果がさ分からないから、ただなんかそれがマッチしてヒットして、てかヒットしたらなんだっていいんだけども、あとはみんな笑ってるんだけど、でもなんかあのね、そうダメだった時とか、
宣伝って正解 できなんか答え合わせできないじゃないですか、うん、これをやったからヒットしましたとか、うん、目に見えてこうなんか分かるこう数字が正直ないので、うん、なんかそこは難しいかもですね。ヒットしたらヒットしてて、いやそもそも映画がいいからって言われてしまうと、
そうそうそうそう、
でも宣伝頑張ったのに、でも宣伝頑張ってもヒットしない作品ももちろんあるので、うん、それは もしかしたら作品のでもそれもね答え合わせができないので、
いやそうなんですよ、だからね、
早いですね、それは
いつもそのせめぎ合いを皆さんしてらっしゃるイメージですね。
うん、そうですね、大きい会社さんはそう
ですね、はい、まあ、ちょっとこれ以上先の話はちょっとかなりこう専門的専門的にあのあんまりこうね、あの言わなくてもいいんじゃないかなみたいなあのところありますけど、ギャラなしはいいかな、これはもうあの配給後、あ、劇場公開後かっこ二次使用の仕事は今なら配信先の選定とか金額交渉も配給の仕事ですか、どうですか。
あの本当会社にこれもよるんですけど、二次利用いわゆる、海外の、海外に逆にこう売っていくとか、配信とかパッケージ DVD 最近あんまりなくなりましたけどレンタルとかも含めて、で、あの専門に会社に大きい会社さんとかだとそれを専門にやってる部署があるんですけど、なかなかあのそれを会社で構えるのって難しいので、二次利用はもう外注しちゃうっていう場合が結構今多いかもですね。
でも一応あの聞かれますけどね、その預けても預け先がどっか売るときに、あのこの金額でこの期間でこのプラットフォームにあのって話してますけどどうですかとか、それで一応こう確認して、あ、もうちょっと高くできないの、売れないのとか、あ、そんなくれる、あ、そう、ありがとうございますみたいなこともあるし、それはあのみんな基本的に権利を持ってるところが決める、うん、はい。買い付けの面白さ大変さってどんなこと、どんなとこ、あ、下手だなクロマティいいでしょどうなんすか買い付けね。あ、そうそう、まあ、買い付けといえばこのサリーも、ね、はい、サリーのこと期待ということで、これはどういう経緯でしたかというと、はい、山口氏が、これもぜひやりたいと、面白いしすごいその熱量にこうプレゼンにこういただいてよし、やろうってなったんですよ。
ありがとうございます。
買い付けってそもそも映画祭とかでやる、
まあ、映画祭で見て問い合わせたりとかもありますけど、基本的にその、まあ、昔はね、こう今ネットがすごいあれだからみんなあの現地行かなくても、うん、やり取りしてもう試写もね、そういうリンクってよくこの、ね、みんなオンラインで見てとかできますけど、昔はそんなのなかったんで、マーケット、見本市みたいな、見本市っていうか
映画祭の隣で、
そう、映画祭と一緒にマーケットっていうのがあるって、まあ、市場っすね、うん、映画売買が行われてる映画商人たちが売る人、まあ、セラーってセラーとバイヤー買い付ける人たちの市場、マッチング市場みたいのが開催されてて、そこに行ってますね。それはもうカンヌもマーケットありますし、マルシェドフィルムかっていう、まあ、マルシェですよね、あのまあ市場ですね。で、ベルリンもヨーロッパフィルムマーケットありますし、 EFM で、アジアはプサンもマーケットありますし、香港、
うん、そうですね、
香港フィルムアートっていうマーケット、
まあ、東京国際もありますし、
まあ、東京国際もティフコムっていうティフと TIFFCOM っていう、まあ、こうなんつうの、映画祭の名前と横にマーケットの名前とかついてると思うんですけど、そのでマーケットのない映画祭もあるんですよ。ベネチアとかはマーケットがない映画祭、三大映画祭って言われる、うん、で、トロントもマーケットありますし、あで北米でいうとねありますし、ただそのずっとその配給買い付けやってる人たちはそのマーケット巡りっていうか、まあ、マーケット一年中やり取りしてるんで、例えばそのマーケットがない映画祭で賞を取ったりする、でもそこれが誰が扱ってるか、どこの国のどの会社が売ってるかとかも知ってるんで、あの問い合わせたり年中やってるんですかね、これ今いくらみたいな、でそこで交渉して、そこはもう だいぶ企業秘密っていうか、なかなかそれはお互いに言わないというか、そういうあんま知れない部分というか、そういうところで、で今回これは大阪アジアン映画祭で、あの彼女が見て、でも大阪アジアン映画祭に別にマーケットはないんで、この直接問い合わせる、
そうですね、あのカタログが大阪アジアン映画祭のカタログ、一般の人も買えるカタログがあるんですけど、あの映画祭でマーケットがなくてもだいたいカタログにその配給、その海外のセラーの窓口がだいたいついてる、あの連絡先が書いてあるので、そこから問い合わせて、もしくはあの映画祭の人に連絡して、あのこの映画興味あるんですけど日本の配給権決まってますかっていう伺うと大体教えてくれるの でですね、今回はそうですね、大阪アジアンの、選定をされている照岡さんというあのプログラマーの方にあの直接連絡して、あの連絡先を教えてもらいました、あのセラーの、
えもう監督の連絡先を聞く
と、あいやいや、あの向こうの制作会社とはまた別で、向こうは向こうで海外、その作品を海外の窓口を預けてる会社があるので、そこの会社に連絡しました。
そういうことです。これ以上は企業秘密です。ちょっとまだあるんで、あのでそのサリーはそういう感じで、その山口さんの熱意と、まあ、もちろんね作品も面白かったんで、じゃあやろうっていう、いつ、去年、
一昨年です、の3月です、もうすぐで2年経ちます。
そうだね、時間かかったね、かかるんですよ、
時間かかるんだ。
だって1年以上後とかもだよね、みんなザラなんじゃないです か、ね、だから日本でちょっと遅うか、あでも、あでもそんなことないのか、でもそんなもんか、
作品によるんですけど、やっぱ劇場が混んでると、あの
だから世界同時公開とかあるじゃないですか、あのためにすごい対策で、なんだろう、最近で言うとなんか、まああるじゃない、
ミッションインポッシブルとかそういう感じですかね、
のはもう世界配給をしているメジャー、アメリカのメジャー会社とかが、うん、もうその予定でずっと動いているというか、うんうん、なかなかねないですけどね、うん、独立系っていうか、こういう、そんなとこ、大変さってどんなとこ、大変、やっぱ時間かかることかな、
そうですね、時間かかるところですね、あとやっぱ海外の方とのやり取り、私英語全然得意じゃないので、あの普通にこう語学とか感覚の違いみたいなのはなんか大変でしたね、大変ですね、でも今あの配給に英語も話せる方が入ってきてくださったので、もう今お願いしている状態なんですけど、
例えばマーケットに行って通訳、マーケット専用の通訳の人がいたりするんですか？
あ、しないです、しないです、
みんな英語ペラペラですよね、
てかもう基本あの映画商人たちは公用語英語なんで、あ基本英語です。で僕は妹を連れてきましたね、最初、あ妹が4カ国語を喋れるんで、はあ一緒に行こうって言って、だからアポ取ったりやり取りするのは妹にやってもらって、実際その映画を見たり喋ったりするのは僕らがやれるじゃないですか、だから結構必須かもしれないですね、基本みんな英語できます、 でマーケット行くたんびに英語勉強しようと思うんだけど、もっと分かろうと思うんだけど、日本帰ってきてよしやろうって、もう帰ってくるまではもうそういうモチベーションなんですよね。帰ってきて2日ぐらいしたらまた違う仕事に追われて全然やんない。これどうにかしたいもんですよね。
本当にデュオリンゴ一瞬頑張ろうと思ってやるんですけど、もう一瞬3日も持たない
と。そう、本当に俺シャドーイングとか始めた時あったの、2日で終わったね。
3日も持たないですよね。
これね、毎回思うね。映画祭行ったり、映画でも映画祭はお祭りだからみんなハッピーだし、なんかノリで過ごせるんですよ。でもで楽しかったねで終われる、通訳もいたりするし、ね、それね、ゲスト用に。でもマーケットっていうのは基本自力だから余計感じるわけですよ。そのでパーティーとかもあって、マーケットでワイン飲んだりみんなでこう集まる、そこで気軽に喋れないっていう、気軽に喋れたいよね、英語ね。
いいですよね、
意味のない喋り。毎回思うんだけど、毎回できない。でも別にそれはコミュニケーションの問題で、別に買うだけというか、買い付ける目的がちゃんとあって、予算とかお金のことを決めてれば、それ自体はできる、できるというか、もう、てかそうした私は、別にこの映画いい映画だな、どの映画館がいいかな、なんか予算このぐらいだな、で別にハウマッチでいいわけで、そうだから映画の背景のことちゃんと知ってれば、別にそんなにその言語がもうどちらかというと、その映画のね、その配給の仕組みとか、その後どう商売するのかの方が大事かな、英語より。まあ英語は大事だけども、別にね、お金払って通訳するときは済むだけなんですよ。でもその通訳には映画のことでき分かんないわけだから、まだまだあるんすよ。アニモの配給する作品選定の基準ポイントは企業秘密です。企業秘密です。はい、
サリーに関しての、
サリーに
関
してのポイント、それ聞きたいですね。それどうですか。
なんか2年前に見た時に、今、これ国際ロマンス詐欺をちょっとこう、詐欺なんじゃないか、詐欺どうかっていうことでフランスに行くんですけど、国際ロマンス詐欺って今でこそニュースよく見ますけど、その時ってあんまりそこまで、なんかちょっとざわざわしてるぐらいだったんですよね。でマッチングアプリっていうのはその時点でもキャッチーだったし、国際ロマンス詐欺っていうので、おっと思って、そこがすごいフックとなって、あ、面白そうと思ってみたら、実際そこは そこで題材としてあるんですけど、もっとなんかピュアな、なんか一人の女性がどうやって生きるかっていうところがすごく、なんでしょう、それをなんか茶化すわけでもなく、でもすごいど真面目に描いた映画でもないので、すごい、なんだろう、その軽やかさみたいなところが本当にいいなと思って、で本当疲れてる時に見るのにちょうどいいというなこともあって、映画祭で見た時にいい映画だなって思ったのと思いました。本当に今独身女性圧倒的に多いので、ぜひちょっと独身女性30代は漏れなく見てほしいなっていう風に。
仕事終わりに7時の会とか行くのいいよね。7時20分とかさ、あるからね、その仕事終わりに有楽町とかね、銀座でやってるんで、デートでもいいですよね。デートムービーとしてもね、すごい男性も見れるし、
あと結構家族、最近試写会をしたんですけれど、なんか女性の親子連れみたいな方もいらっしゃってて、結構こう家族で見るのもいい話ですね。主人公と弟だったり、主人公と姪っ子とのやり取りとかもすごいいいですし、あと主人公にこう結婚をせかしてくる、ちょっとこうなんか最初嫌味なおばさんが出てくるんですけど、でも実際におばさんはおばさんですごい彼女のことを大事にしてるっていうのが後で分かったりとか、家族との会話もすごくいいですし、そうですね、
映画館で見てほしいね。いやなんかね、そんなド派手な音響とか、ド派手なアクションとかそういうものがあるわけじゃないんですけど、やっぱり かなりこう人間を深く描いてるんで、そういうのってやっぱり小さい画面で家でなんかね、集中力散漫される、散漫してる状態で見ると、そういう繊細なところに気づかなかったり、うん、気づけなかったりして、もったいない、どうせ一本見るんだったら、うんうんうん、だから集中してあの映画館で見るのをおすすめ したい映画ですよね、
うんうん、そうですね、本当映像も美しいので、うん、台湾とパリのこう風景がこう色彩豊かに描かれているので、ぜひちょっと映画館で、音楽もいいですし、
これなんかチラシが面白いなと思ったのは、うん、そう、原風景とパリのエッフェル塔があるってい う、
そうなんですよ、
ここでいいなと思
って、そうなんですよ、ぜひ。
基本でもあれですよ、選定の基準とかポイントはいろいろありますけど、あのみんなでね相談しながら、相談しなかったの1個だけかな、あのハチドリっていう、あの誰にも相談しなかったかな、私は。
社長のご利用しで、
ご利用しというかもう素晴らしすぎたから、あのその試写が何回かあったんですよ、ベルリンで、あのある中で僕が見た試写の次の試写はその日の夜かその次の日の、午前中とかだったんですよ。でうちのスタッフはそこで見るって言ってて、でも1日2日待ったらね、その交渉というかそのあれが分かんなくなるんで、そのすぐそのセーラーの担当の人に連絡して、なんかすごい良かったと、もう一回話聞きたいって言って、じゃあすぐ次の日会おうってなって、うん、気づいたらサインしてたかな気づいたらサインしてたな
すごい、
でもそういうのもある、たまには、うん、そういうこう衝動的にね、うん、でもねこのねマーケットハイみたいのをさ一番最初の頃ってあって、こう全部面白い映画に見えてきちゃうんですよ、であのこれ別に80とかじゃないですよ、いっぱいあまたある、だからあこれなんかいいんじゃないかとか思っちゃって後で冷静になって、まあその時はあの基本そこでサインするとあんまりない、でも最近はね、なんか昔はあそういう会社もありますけど、あんまりこうもうちょっとこう持ち帰って考えるとか、うん、ある中であのすごいこう日本に帰ってきてこうチェックしたやつをこう思い返していろいろ見したら、あちょっと違う、ちょっと難しいかもなっていうか、いい映画だよ、基本的にはみんないい映画だしかあのしてるけど、あちょっと商売またねしないといけないから、うん、ビジネスで観点で見ると僕難しいかなとか、うん、そういうのはあるかな、ただそれを凌駕するものがたまにあったり、ビジネス難しい、もう分かってるけど、うん、いやこれやるべきだと、これは日本でうち、公開するべきだみたいな、なんかそういう使命感みたいなものに駆られる時もあれば、うん、あのいろんなパターンがありますけど、マネジメント制作組み合わせの事務所は結構あるけど、アニメは配給まで、なんで配給までやってるんですか。
なんでですか、そのさ、配給まで。
配給、いや配給ってやっぱめちゃくちゃ大事じゃないですか。だって一生懸命作ったって、世にお客さんのところまで届けなかったら、届けられなかったら、うん、あの意味ないんで、うん、お客さんが見て初めて映画になるんで、うん、って考えた時に、やっぱ配給。てかプロデューサーとしてやっぱり配給のところまでその届けるってところまでやっぱ考えないといけないな、考えるのが当たり前だしってなった時に、そのもちろん規模感とかあるんで、あの他社とね協力して配給する時もあれば、お願いする時もあれば、お願いされる時もあればあるんですけど、あの基本的にはやっぱ分かってないと、っていうか最悪自分たちもできるという、うん、その武器をやっぱ増やしたいですよね、会社的には。それはそのやっぱりそういうのを分かっててプロデューサーやってるのと、分かんないで、うん、ただ作りたいって言ってやってるのと全然違うんで、超大事なそのセクションというか機能、なんでやってます、 ラストラスト、物販かっこパンフレット T シャツなども配給会社がやるんですか、そのデザイナーや何を作るかや販売価格の選定も配給会社ですか、これどうなんですか。
物販は実はこれ作品によって違うんですけど、アニモの場合基本はアニモで作ってます。でも物販をとか特にパンフレットを、うん、なりわいにしてるとかパンフレットだけ受けてる会社とかもあったりして、まあ会社というかその大きい会社の中にパンフ部みたいなのがあって、そこをまあ外注で受けてたりとかっていう会社もあったりするんですけど、アニモの場合で言うと基本は自分たちの作品は自分たちで作ります。でデザイナーさんをどのデザイナーさんにお願いするかとか、まあこの作品だったらこういうグッズがあるといいんじゃないかとかを、で販売価格ももうそれはコストからもう試算して、まあ、いくらで、まあ、採算分岐取ってどれぐらい売れたら元取れるなって、そのために金額これぐらいの設定だなみたいなのをして決めています。
はい、あサリーのパンフレットある、
サリーパンフレットあります。ぜひ。
日本で作ったやつ。
そうです、日本で作って、
基本的には配給会社が作ります日本の、
パンフレットって日本しかないんですよね。
なんかそうなんですよ。
そうなんですか。
海外ってないって言いますよね。
すぐ買っちゃうパンフレット、すぐ買っちゃうよ俺
ちゃんと読みます。割とこう隅々まで読まれるタイプですか。なんかこれ目星こうなんか気候
で、これもね隅々まで読みます。基本的に読むというか読むようにしてる。ただ読んでる途中にそのなんか違うことをやったりあるじゃないですか。その別に小説読んでるわけじゃないから、そうするとその途中で止まってて最後まで読めてないのが積み重なっていくっていう、でもまああれなんだったっけなとか、なんかやっぱプロダクションノートとか面白いじゃないですか、海外の映画の、こうやってこのロケ地探したんだとか、監督と俳優がこういうやり取りして生み出されたこういうシーンなんだとか、そういうのすごい勉強になるんで、ありがたいですけどねパンフレットは。たまにパンフレットめちゃめちゃ売れて売り切れでなんかないですとかあるよね。
あります。
どう、俺この星のこの夏の星を見るパンフなかったもん。まあまあまあいいか、それはいいかまあそういう、はいはいはい。
邦題はどうやってつけるんですか。
ああ邦画のタイトル、あ邦題ね、邦題ね、邦題はどうやってつけるんですか。
本当これも作品によるんですけど、うん、なんか個人的にはあんまりこう本国のものと変えるのってあんまりよろしくないなと思う反面、うん、やっぱり全然これじゃ伝わらないっていうタイトルってあるので、うん、そこはもう本当に宣伝部で、あと配給も営業も含めてみんなで話し合って決めるっていうのが多いです。
それ監督には了承とか得るんですか。
もちろん本国にチェックが必ず必要なので、ね、権利元への確認っていうのはこのチラシもですし予告もですし全部基本は本国にチェックしてもらって OK 出たものを世に出すっていう感じです。
で本国権利元からもらった、素材を元に作るんで、基本的に使っていいよっていう、 こう画像とか、うん、情報をもらって、それを使ってチラシとかポスターとか予告編とかみんな作りますね。
一度ぐらいなんかこう秀逸な邦題とかつけてみたくないですか。
たまにありますね。うん、
なんか今それこそ落下の
それ秀逸、
ね、秀逸ですよね。あれザフォールだから、
そう初めて邦画の本源タイトルが勝ったぐらいの
なんかすごいいいですよね
気がした。
なんか最近あったんだけどな、いいタイトルつけてんなってちょっと忘れちゃった今急な話だ
あすいません。
ありますよねたまにね。
ありますちょっと。
でもその逆もねあるじゃないですか。
で叩かれたりね、こうやっぱ炎上したりもしちゃうから、
うん、
やっぱ映画に対して誠実で あることが。
うちが配給したもので言うと、あのケナは韓国が嫌いでっていう映画去年公開したんですけど、あのこれまあ参考までにというか、あれあの現代は韓国が嫌いでっていうタイトルなんですよ。でこれをそのまま現代でを直訳っていうか、あの日本語にして韓国が嫌いでってやっちゃうと、あのすごいなんか嫌韓なそのイメージと、あの検索で全部あの要は X とかで、あのそういうところに引っかかっちゃうし、なんかすごい伝わりづらいなという、やっぱ韓国人が韓国で見るからあのあれが通じるわけで、日本がそれをその感覚がない日本に、その韓国が嫌いでそのままやると、なんかそれどういうことなんだろうというか伝わらない。だから主人公のケナっていう女の子の話、あくまでもそのその主人公のまあ、目線というか、それが大事だねっていうことでケナっていうのをつけ、ケナはっていうのをつけて、それをまあ向こうにね確認してもらって、あいいんじゃないですかっていうことで決めたりしてますね。
すごくいいですよね、あれ。
いいわよね。
いいですよね。ちょうどロゴもなんかハマったんですよ、ね、ケナは韓国で嫌いでと3文字ずつでこう、でもそのケナがもしか自分でもあり得るっていう、なんかケナっていう呼称をつけたことによって逆にすごい普遍的な、より普遍的な物語に見えるようになったんじゃないかなって思いますね。
監督仲いいですからもう、ね、
チャンゴンジェ監督、
チャンゴンジェ監督仲いいですから、今次日本でね撮ろうとしてますけど、いろいろ企画を、すごいいい監督ですよ、うんうん。自分の映画ヒットしないけど大丈夫ですかってまあ意図するとか、まあそういうね、あのドエンタメとかじゃないから、あのって心配で、いやもう映画が素晴らしいんでっていうね、あの話でよくしたりしますけど、はい。ということで最後までお付き合いください。孫社長のアニモなポッドキャスト、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本社と何者のポッドキャスト第5回、いかがでしたでしょうか。
いい話聞けました。
いい話聞けたって
聞けました。いや私も改めて社長から話聞いて、あそうだなって配給について思うことがあったので。
そうなの、はい、後で教えて。まあでもなんかこうやって人に喋ってるとなんか思い出すっていう感じ。
確かに
普段やってることを、ただこの有料版ですよこれ。思いません。我々何十年かけて、何年もかけて いっぱいお金使ってあの習得してきた、ね、勉強してきたこのあれをあの、まあ、関係ないんで惜しみなく、はい、あの近い人にはねもっとねあの全然話せることもいっぱいあるんで、あのまた機会があれば話したいと思うんですけど、よかったですね。
よかったですね。
ハリーも大ヒットで。
お
おやっぱ大なんかイメージ通りになりますから世の中は。
はい、うん、そうですね。父さんも言ってましたね。おっしゃってましたね。描くことが大事。
そうですよね。あの、はい、はい、それだから実現しなかった描き力が足りなかったということで、あのまた次に向かえばいいと思います。思いますが、まあいい結果出るんじゃないですか、はい、出てるんじゃないですか、うん。なので今回はこの辺りで、終わりたいと思います。また次回を楽しみにということで、ここまでのお相手は孫寛義でした。そして
山口久美子でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さようなら。
この番組の BGM 効果音はオトロジックの提供でお送りしました。大八木杏奈でした。